2023年7月31日月曜日、時刻は午前8時17分になったところです。さて、老子を読みたいと思いますが、今日は37話飛ばして48を読みたいと思います。これも最後の老子にあるもので、おつぼんの2番目にあるということですね。白書老子、小池先生の役ですが、このようになってます。第48章ですね。学問をする者は日々に進歩する。道に従う者は日々に失っていく。損失の上に損失を重ね、そして無為の状態に至る。無為であって、しかもなさないことはない。天下を支配しようとするならば、常に平穏無事であらねばならない。何かことを起こすようであれば、とても天下を支配する資格はない、となってますね。繰り返し同じようなことを言ってるように思いますが、この平穏無事、天下を支配しようとするならば、常に平穏無事であらねばならない。この平穏無事について、ある文献の引用から、よくするものはなあなく、能力の高いものはよくするものはな、名前がなく、なくことに従いて無事なりとありますよと。平穏無事、よくするものはなくことに従いて無事なり。平穏無事とはそういうことを指しますよと。第48章、学問をする者は日々に進歩する。道に従う者は日々に失ってゆく。損失の上に損失を重ね、そして無為の状態に至る。無為であって、しかもなさないことはない。天下を支配しようとするならば、常に平穏無事であらねばならない。何かことを起こすようであれば、とても天下を支配する資格はないということですね。道に従う者は日々に失っていく。道に従う者は日々に失っていく。無為であって、しかもなさないことはない。無為であって、しかもなさないことはない。道に従う者は道に従っ てことをなすということですね。何もなさないということではない、道に沿ったことをするのであって、何かしら意図を持って無理に何かしようとしないということですよね。学問をする者は日々進歩する、道に従う者は日々に失ってゆく、損失の上に損失を重ね、そして無為の状態に至る。無為であって、しかもなさないことはない。天下を支配しようとするならば、常に平穏無事であらねばならない。何かことを起こすようであれば、とても天下を支配する資格はない、ということですね。まあ、これ読みながら、まあ、ある種のこう、まあ、定感といいますかね、そういうものを持って、でこの挑戦と構えるという言葉を時々、まあ、使ったりするんですけれども、まあ、それはそうありたいと個人的には思うからですけれども、挑戦と構えるという言葉を一番最初に使ったのはもうだいぶ前ですね。多分プロ講師になろう塾の時にだったか、別の時だったか、その人間関係、まあ、仕事っていうのは、ね、人とのこう関係性においてこういろいろことが進んでいきますから、まあ、そういうこともあって、こう人間関係の、基本みたいなものをちょっと考えた時に、その私なりに3つでこう言ったんですよね。それ一つは、まあ、人間関係の基本的なそのアプローチっていうか姿勢っていうか、よく言われるようにその相手を尊重するっていうことが一つで、同時にその自分自身をしっかり表現する、表す、まあ相手ももちろん尊重して、でこちらもこちらの考えとか、まあ、そういうものを明らかにすると、表すと。でそれがないと多分人間関係っていうのは、本当の人間関係っていうのは問われないんじゃないかなと思うんですよね。でその3つ目として、まあ、その上でですね、その上でその葛藤とか軋轢とかは往々にして人間関係にはつきものですけれども、その葛藤や軋轢というものを前向きに捉えてというかだから まあ、そういうものもあって当然と、前向きに捉えて、前向きに捉えてというか、前向きにそういうものも あると前向きに諦めて、挑戦と構えるというふうなことを皆さんにお伝えしたんですよね。ですから、まあ、人間関係の、まあ、3つの基本として、尊重で主張でその定感というこの3つをお伝えして、もこれ本当にだいぶ前ですね。でその定感の意味するところは、今言ったような、まあ、葛藤と軋轢を前向きにあるもんだと諦めて挑戦と構えると、 まあ、この挑戦と構えるっていうふうな境地になるっていうのが多分なかなか難しいと思うんですけど、多分、まあ、それを獲得すると、まあ、何よりも自分の心の安定ということにつながるでしょうし、でそれがその前の2つといいますか、相手を尊重する、あと自分を表すということをまたこう維持できるというか、まあ、こちらがその関係を持とうと思っても向こうが嫌という場合がありますからね。それ無理からにこっちに向けさせるというか、そういえば老子の中にもそういうことがありましたけれども、無理やりにこっちに引っ張って顔を向けさせるということは、それはもう意味のないことであって、で一時的にはいいかもしれないけれども、長続きはおそらくしないですよね。ですから一種の定感がその相手を尊重するとか、まあ、自分自身を表すというふうなことをまた維持するということにもなるということを思って、まあ、皆さんにそんなお話もしたんですけれども、まあ、それはもう今も変わらないですね。まあその時にですから、そういうことを皆さんにお伝えしたということは、まあ、自分なりにそれはある程度ちょっとそういうものは獲得できたということではないかなと思いますけどね、不遜ながらということですが。といったところで、老子の、まあ、学ぶところは本当に多々ありますね。老子の第48章でした。以上です。